TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
あんかな
2人でお届けします。はい、
はい、
今回が261回目、
はい、
そしてそして4月1日
イエイエイプリルフールだ。
イエーイ、
この番組も嘘だぞ
意味がわからない
嘘だぞ、
うん、4月1日もうね新年度に入りました。ちょうど4月1日配信開始だもんね。
そうすごい ね
でもエイプリルフールってさ、エイプリルフールってなんか子供の頃、小学校の頃とか嘘つこうイエーイみたいな感じだったけど、
昔からあるよね、うん、なんか何で入り出したのか知らないけどさ、うん、エイプリルって4月じゃん、うん、フールってバカじゃん、バカだよね、4月バカってことなんだけど、うん、なんでって感じで、
ね、あのね、エイプリルフールの
ちゃんと意味
語源由来を調べてみました。
はいはい、
で諸説あります。
諸説ございます、
うん、が最も伝えられているのが、フランスのグレゴリオ暦採用であると。
ほう、うん、
もともとフランスでは新年を4月1日として祭りを開催していました。
あ、そうなんだ、うん、新年度が新年みたいな、
新年、
ふーん、明けましておめでとうございますみたいな感じ、
うんうん、でしたが、うんうん、1564年、
うん、
フランス国シャルル9世によって
シャルル9世
によって新年を、はい、が1月1日
あ今の状
態 に、うん、にしましょうよっていう、
だいぶ思い切ったね、
うん、
3ヶ月も前倒ししちゃう、
しようぜっていうのを、
しかも寒いじゃんみたいな、
う
ん、
っていうグレゴリオ暦が採用されました、う
ん、はー、そこから暦が変わったってことですね、
うん、でももともと4月1日が新年と思ってた人たちが反発をして、
それはね、うん、全然雰囲気違うもんね、1月と4月じゃ、
う
ん、
だいぶ違うよねその反発した人たちが4月1日を嘘の新年として、
うんうん、あ、まあ、そういうこと、
新年って、まあ、いやこっちが新年だって言うと多分揉めるから、
揉める、
じゃあいいっすよ、じゃあこっち嘘の新年ってことですか、
あ、じゃあこれ新年カッコ仮にしますみたいな、
うん、っていうこと
って、俺の心の中では4月なんだけど、うん、まあ国的に1月にするんだったらまあいいよ、ね、うん、俺の中では4月だけどね、うん、みたいな
そう、そんな人たちがじゃ嘘の新年ってことだったらいいよね、
いいよねみたいな、
バカ騒ぎをするようになった、
新年会を4月にやります、
うん、そうそうそう、
なんか国的には1月にするだったらもう法律で決まっちゃったんだら、うん、からしょうがないけど、
う
ん、俺の中では4月だから4月に新年会やりますみたいな感じ、
エイプリルフールの風習
はは、ま
あ、確かにさ、昔の時代だとさ、その国に反発してどうだって言ったら、
それしたらもう
速攻
首切りだよね、うん、ちょんだよね、
速攻捕まって多分切られるよね、
うん、だから言えない、表向きには言えないから、うん、いやこれは嘘なんで、
うん、
嘘で、うん、なんか宴を開くのは別に良くな
いですよ、ね、
パーリーするのは別にいつでも良くない、うん、みたいな、
楽しいでもいいっすよ、楽しいことだから、
まあ、春の方がね、うん、なんかこれから収穫の時期みたいな感じで、うんうんうん、農民たちはお祝いもしやすいし、うん、1月だとさ、まだ農閑期だからさ、あんま祝うっていう雰囲気も多分ないんだよ ね、
なかなか寒いしさ、まあ、寒いし、やっぱ春だとさ、ワクワクしてみんな祭りも盛り上がるじゃん、
春の祭りだぜみたいな、
うんうん、
っていうことでエプリルフールになった、
うん、だったらしいです。なんかね、まあいろいろ諸説はあるらしいですか、まあ、
いろんな国でやられてるということはそれぞれに何か理由があるんでしょうが、
うん、
日本はねよくわかんないですね、とりあえず流行りに乗った的な感じ
あのさ、日本のなんだろう、いいところというかさ、何でも
何でも何でもなんか楽しそうだから何でもやっちゃう。
そうそう、宗教関係なくどんどん入れて。
全然関係ない、
でもなんかそこでさ、日本のオリジナルのさ発展の仕方をするじゃん、楽しみ方というか、うんうん、日本人に、ね、合ったものにしていくっていうのもすごいよね。
エイプリルフールに合わせてね、うん、各企業とかが結構悪ふざけをオフィシャルでしたりする
の、ね、うんうん、楽しいよね、
面白いですよね。なんか公式サイトが、ね、その日だけすんげえ変なことになったりするっていうのがね、うんうん、あって、うん、私前もなんかの放送の時に言ったと思うんだけど、つぶらやプロ の、 あのウルトラマンを作ってるつぶらやプロダクションのホームページが、うんうんうん、あの4月1日になるとちょっと意味わかんないぐらい変なことになるんですよ、
うん、え、なんだ、
怪人に乗っ取られたりして
そうだ、
そのせいで毎年4月1日のアクセス爆上がりになってサーバー落ちるっていう、ね、
お
多分ね、いろんな企業が最近悪、なんか会社ごとやるのちょっと面白いよね、
面白いね、なんかそういう遊び心が、
独自の遊び心が、
うん、あるから
ございまして、それはそれ、
私も見てみよう、そう、
そう見てみて、うん、でも多分ね他の会社も最近結構それに、うん、それがすごい人気上がったからっていうのもあって、うん、割と 新しくできた会社とかだと割とやってたりするね、うん、ゲーム会社かなんかで、うん、なんか嘘の新作発表みたいな
あでもそれはどうそれはなんか
嘘の新作発表どう見ても絶対嘘なんだけど、うんうん、本当っぽいわざわざサイトまでそれ用のサイトまで作って
時間を費やして
すんごい労力かけて、うん、その一日のためだけにやるみたいな、うん、でも大人の真面目なバカ騒ぎみたいな感じになって、ね、なんかねクオリティが年々上がっていく、う
んいやどんどんハードル上がってきそうだ
よね。 その日のためだけにゲーム作っちゃったり、うん、
すごいな。なんかまあそういうところは楽しい、まあ、
そこはね、うん、面白いところだなと思って、うん、日本人独自の楽しみ方をしてるんじゃないかなと思う、ね、エブリルフールな別に、ね、罪のない嘘をつくことには、ねうん、
いいらしいので
面白いので、ね、
面白い嘘楽しい嘘
最近はなんか午前中しかついちゃいけないみたいな、
うんうん、なんかそういうらしいね。
昔は別に一日中嘘ついていいみたいな感じだった
の。どうだったっけ。なんかそんな話も聞いたことがあるようなないような。
聞いたことあるけど、もう何でもいいんじゃね、うん、みたいな、うん、楽しければ何でもいいぜ、
うん、なんでもう楽しみましょう。
はい、
はい、ということで夢香の放送企画スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。夢かな心理テスト。はい、噛みましたが。ずっと BGM を口でやろうって言ってたんだよね、まことね。
先生、喋れないじゃん。
喋れないから。
されましたけど。
はい、私たちの深層心理を暴くべく、毎回様々な心理テストにチャレンジするこのコーナーですが。
はい、暴かれちゃうよ。
はい、今回用意したのはですね、
はい、何でしょうか。
引き続き春でそして桜
で桜、
新生活こう新しい社会人としてスタートとかっていうことになると
フレッシュです ね、
うん、ねこう
私の嫌いな季節だよフレッシュマンがあふれる、
まあね、桜もね咲き始めて、うん、こう会社だと花見をしようとかっていう会社も、ね、あるのかもしれない。
そうですね、うん、最近ちょっと少なくなったのかもしれないですけどね、うん、お花見文化がございますよ ね、うんうん、
ね独特の文化ですので、
もう花を見ずに酒を飲むっていう、うん、
まあまあそれもね
まあ、う
ん、そんなお花見にちなんだ心理テストです、
はいうん、お花見、
はい、
いいね。
さて、
はい、
あなたは会社の人たちとお花見をすることになりました。
はい、行きません
来て、一回来て
不参加で
そこで、うん、何か必ず一役やらなくてはなりません。
一役、うん、はあ、はあ、役割がございます
ね、はい、これは断れないです、
はい、はい、断れないのか、うん、やだね、そういうね、うん、縦社会って
あの話進まないからいい
はい、はい、どうぞどうぞ、はい、
以下のどの係を引き受けますか、
うんうんうん、はい、
はい、A 場所取り係。
ああやだ、
うんね、早めにこう行ってさ、
そうでしょ、なんか朝一一人でずっといるやつでしょ、
青いシート引いて、
シート引いて、うん、辛いやつじゃん、
は
い、
B 食料調達係。
ああ、
それこれも大変だよね、これ何人かだけどさ、
でもさ、なんかみんなの好みを熟知しないと、うん、リサーチしとかなきゃちょっと感じ悪くなるやつ、うん、係長あたりがちょっといいや
つでしょそして C 会計係、まあ、会議集めて誰が来る来ないとか、
それもめんどくせえな、はいはい、
そして D 写真係。
あ、
こうみんな盛り上がってるところを写真を収めて、
何のための写真だよって感じ
まあまあまあ、でも自分は写らないっていうの、
写らない
んだ、写らないで、ね、撮ってるからね、
撮り線ね、
はい、どうでしょう、A 場所取り係、はあ、B 食料調達係、はあ、C 会計係、 D 写真係、はあ、あなたはどれを選びますか。
どれもやだな
どれか私迷うな、あーでも迷うな、
うーん、どれが一番マジかな。でも場所取りは絶対やだ、お絶対やだ、いい場所確保してなかったら絶対なんか言われるっしょ。
あ、まあ、まあね
だって猛者がいっぱいいるんだもん、
うん、
私絶対いいとこ取れない自信あるから
うーん、
食料調達係って一人なのかな、
何人かで行くんじゃ、一人は
一人無理だよね、
ま、どれくらいの大きさかは分かんない
けど、お酒とかさ食べ物とか
10人とかで行くとかだと一人じゃ絶対無理じゃん。
無理でしょ、
うん、
会計は一人だよね。
会計は一人だね、きっとね。
まあでもさ、写真は一人だろうな。
会計はさ、体力とか、
まあ、決まってるお金をまあ徴収
するぐらいだから。
でもお金の計算弱いからな、ち。あ、でも、いやでもな、これあれでしょ、うん、上司はちょっと重めんとか、女の子ちょっと少なめんとか
妄想しすぎ
全員一律とかじゃないでしょ、それ。 ぱちょっと、
あーでもどうなんだろうな、
ね、ちょっと、うん、ちょっとね、だって給料が違う、うん、
でもあれちょっとさ、上司がさ、じゃあ俺多めで払うよとか、
そうなってくるとまたさ、計算が間違って俺万出すから、うん、あとみんなで振り分けて、それとまた計算がめんどくさい、うん、ありがたいんだけどありがたいんだけど計算が難しいんだよ、はい、男女一緒にするのか、お酒飲む人と飲まない人一緒にするのか、いや食料調達係でいい
食料調達係で、ね、はい、私も迷ったんだよな、私もね、でも場所取り係か写真係なんだよな、どうしようかな、どうしようかな、
どうしようかな、どうするどうする、どっちもめんどくさいね、
どうしようかな、あ
ー、どっちどっち、
場所取り係、
はあ、行ったね、
場所取り係さ、場所さえ取ってればいいんでしょ、
あー、まあまあそうですけど、
早めに行って、
誰よりも早く
行って一人で
ずっと待ってる、
まあ、なんなら自腹って別にさ、そこでもう始めててもいいわけさ、場所って昼間から、
まあそうださ
なんで、あ、これが一番なんだろう、ちょっと気楽かなと、場所さえ確保できれば、はい、ということで皆様どれを選んだでしょうか、
はい、
でこの心理テスト、
はい、
桜のお花見での行動で分かるのは、は
い、何が分かるんですか、
なんとあなたの二重人格度です、
二重人格度
だそうです、やりたい係を選ぶ際にはあなたの表には出ない裏の顔が見えてきます、まあ、
やりたくはなかったけどね
でもさ、まあ、これをやると怖いとかいろいろ考えるもんね、選ぶ、
もうめちゃめちゃいっぱい考えちゃったね、うん、ネガティブな方向に、
そう、表の顔と裏の顔がどれだけ違うのか、はい、つまり、はい、あなたの二重人格度が分かるのです、
はい、建前と本音ね、うんう
んうん、では結果です、
はい、何
でしょう、はい、A 場所取り係を選んだ人、私ですね、うん、二重人格度 90%
めちゃめちゃ高いじゃん
したたかでかなり裏表のある人、
へー、
なんかもういいことないじゃん絶対この後、
したたかで
場所取り係は早く行っていい場所を取りますと言えば、はいはい、早々に職場を後にできて仕事をサボれます、
あ、確かに、
まあまあまあ、まあ、それが目的、
場所取りというね、うん、目目がございますからね、う
ん、は
い、
これを選んだあなたは真面目そうに、
夜行くんだ、なるほど、
うん、
休日に朝っぱらから連れて行かれるのかと思った、
うん、ないね
なるほどね、
真面目そうに見えても実はとてもしたたかな人、
なるほど、早めに上がってただその場にいればいいという、
うんうん、かなりの二重人格者です、
はい、
表の顔を使って上手に世渡りをしますが、はあ、裏ではずるいことをたくさん考えている、たくさん、
たくさん考えてるんだ怖いな
でも裏の顔を人に知られさえしなければいい人で通ってしまうでしょう、
いや、
そんなことないです、
上っ面の人だ上っ面の人だ
そして B ワンコちゃん、はい、食料調達係、
悩んだねこれ、
二重人格度 70% そこそこあるじゃん、
まあ、まあまああるな
メリットがないことはしない人、あ、でもさっきすっごいいろいろ考えたもんね、
すげえ考えた、そう、うん、メリットの方ばっかり考えてた、うん、
食料調達係になれば自分の好きな食べ物を買ってくれます、あ、それあるね、あ、これはあったね、あ、私これ考えなかったのあまり、
それありますね、
うんうん、美味しい食べ物は花見にはなくてはならないもの、うんうん、自分の好みをみんなの会費で買ってしまえと思うあなたはかなりちゃっかりしています、
なるほど、
うん、ま、誰かのみんなの好みもって言いつつ
自分の好みも入れちゃう、ね、
嫌いなものは除けるじゃん、
そうそうそう、
いうね、
それはありますね、
うん、二重人格度は高い方でしょう、
うんうん、
純真無垢なムードを漂わせていながら、
ほう、
裏では自分自身の利益を考える計算高い面があります、
わお、まあ、うん、ガチガチにメリットとデメリットを天秤にかけたところで
さっきすっごいやってたから
めちゃめちゃ考えたからね、
うん、そして会計係、
はい、
お、急に下がります、ま
あ、ちょっと悩んだけどね、
二重人格度 10%
あ、少ねえじゃん、
少ない、
そっちにすればよかったな
そういうところ
打算的
メリットを考える、単純明快で分かりやすい人です、
はは
あ、確かに、お金ははっきり分かりやすいものです、
うん、分かりやすいね、
うん、会計係を選んだあなたは裏表がなく二重人格ではありません、みんなからお金を徴収すればいいだけなのであまり難しくはなく単純明快な係だからです、
結構めんどくさいぜ、
まあ、確かにさ、その誰の好みとか、
うん、まあ、そういうのは考えなくていい、一律計算、
お金のことだけ考えておけば間違いがないっていうことね、ただ計算間違いをしたりお金を紛失したら
一大事、それはダメだよ、
大きな責任が伴います、
ダメだよ、で会費徴収してそれで食料買いに行ったりしなきゃいけないわけでしょ、
うん、そう、それは困るよ、でもあえてそこんな係を計算こんな係をしようと思うあなたはとてもしっかり者だとは言えるでしょう、
あ、まあね、
うん、管理ができる、
ね、計算ができないといけないですからね、うん、私はそれができないんで、
はい、D 写真係を選んだあなた、はいはい、 二重人格度は 30%。
あ、意外に。あ、まあまあ、
うん、
へえ。
実はお人よしな面がある人です、うん、写真にはありのままの姿が写ります、うん、この係を選んだあなたは裏表があまりないでしょう。シンプルで分かりやすい人です、
うんうん、
写真係はあまり責任がない気楽な係だと思ったのではないでしょうか、まあ
ね、
私ちょっとこれで迷ったんで、
ね、あ、そうなんだ、うん、写真はね、いい写真撮れないからね、
うんうんうん、ただ写真を撮るのに忙しく、うん、食べたり飲んだりする期間がほとんどないかもしれません。
そ
う、これ食べたいなと思っちゃった
ね。そう、それやだよね、
うんうん、実は少しそんな係だと気づかないお人よしなところがあるでしょう。
なるほど、
ま、やりますって言ったけど、あれめちゃくちゃ忙しくて全然座れないじゃんっていうね、うん、
どれぐらい撮るかにもよるよね、うんうん、最後に集合写真撮りますぐらい、
あぐらいだったらいいけど、やっぱこう
食べてだんだん風景
をどんどん撮るっていうとね、
遠足の写真係みたいなのは最悪です、
うん、最悪だよね、うんまあ、
なるほどね、
まあ、ただまとめとして二重人格が悪いわけではありませんと、
う
ん、
まあ裏と表は使いようですよ、
うん、こ うまく使い分ければ上手に世渡りができます、うん、はい、二重人格でない人は素直さが魅力ですが、逆に人に利用されてるしまうかもしれないです、
うん、そうですな、
うん、まあね、しっかりねそのあたりを把握して生きることが大切でしょうということで、
はい、というわけで我々は 90% の 70% の二重人格、うん、やば
くない？どっちも二重人格、まあね、
まあ、そんなもんですよ、
まあ、まあそこにね面白みが出ると苦しいな、なんか思ってもらえると、
はい、楽しん
でもらえると
お送りしております
いいのそのまとめではい、以上夢かな心理テストのコーナーでした。夢かな放送局後半もまだまだ続きます。